8、行政情報。富士見市役所。電話 049-251-2711。 ファックス 049-254-2000。 9、まちづくりのアイデアを募集します。富士見市共同事業提案制度。市民の皆さんの知恵と力を生かした共同によるまちづくりを進めるため、共同事業提案制度を設けています。市民の皆さんが日頃感じている地域の公共的な課題に対し、市との共同により効果的な解決を目指す事業の提案を募集します。問い合わせ、共同推進課、内線256。市民提案型共同事業。募集期間、6月1日月曜から7月31日金曜。提案者が市と共同により市内で実施する公益的な事業を企画・提案してください。提案者、次のすべてを満たす団体、3つあります。過半数が市内在住、在勤、在学の個人で構成する3人以上の団体。市内に事務所、事業所があり、主な活動場所が市内にあること。共同事業を主体的かつ的確に実施できる体制であること。審査など、書類審査、プレゼンテーション。事業実施期間、令和3年4月から令和4年3月。補助金額、上限額20万円。アイデア提案、募集期間随時。市民提案型共同事業へ転換することを前提とした事業を提案してください。市が提案されたアイデアを登録し公表します。一緒に事業を実施する人を探すこともできます。提案者、市内在住、在勤、在学の個人及び市内に事務所または事業所がある法人や団体など。共通事項、提案内容に関する相談を随時受け付けています。制度や申請書類について、詳しくは募集要領をご覧ください。募集要領は市ホームページにあります。募集要領の郵送をご希望の場合はご連絡ください。申請方法。申請書類を郵送してください。宛先、郵便番号 354-8511。所在地は記載不要。富士見市役所共同推進課。令和2年度実施の採択共同事業。瑞穂台駅開設の日をみんなで祝う瑞穂台の日。実施団体瑞穂台の日実行委員会。市民の皆さんに瑞穂台駅周辺地域の魅力を再認識してもらうとともに、住民と商業者による地域コミュニティを再構築するきっかけづくりを目的としています。瑞穂台駅開業日、10月21日、周辺の期間の休日に、まちばる富士見との企画も絡めながら、駅東西口の交流につながるイベントなどを開催します。担当部署、産業振興課。写真が3枚あります。1枚目、駐車場のような広場にテントが4つ並んでいます。それぞれのお店で品物を買っている様子です。東瑞穂台商店会と書かれたテントが見えます。テント越しに後ろの方に高い建物も見えます。2枚目、3枚目は同じ瑞穂台駅のコンコースの写真です。左は 野球のユニフォーム姿の男性が話している様子、床に座って聞いている人など大勢います。右は一人の女性がマイクを手に歌っているように見えます。たくさんの人の後ろ姿も見られます。写真終わり。10、令和2年度の特定健康審査、健康審査、人間ドックは7月1日から受診できます。国民健康保険後期高齢者医療からのお知らせ。問い合わせ、保険年金課健康保険係内線313、老人医療係内線321。新型コロナウイルス感染症の影響により、期間を変更して実施します。なお、状況により再度変更する場合があります。随時、市ホームページをご覧ください。国民健康保険の特定健康審査。該当の方には、6月下旬以降にピンク色の封筒で受診券を郵送します。予定。検診期間、7月1日水曜から11月30日月曜。対象、40歳から74歳の方、国民健康保険加入者。持ち物、保険証、受診券、自己負担金1000円。検診期間、富士見市、富士見野市、三好町指定の医療機関。備考、雇用先で労働安全衛生法に基づく事業主検診を受診した国保の加入者の方は、その結果を保険年金課へ持参してください。検診の結果、生活習慣の改善が必要と思われる方には、後日、特定保険指導の案内を郵送します。健康保険組合など、社会保険に加入している方は、ご加入の保険者へお問い合わせください。後期高齢者医療の健康審査の無料化。今年度から健康審査が無料になります。該当の方には、6月下旬以降に、黄色の封筒で受診券を郵送します。予定。検診期間、7月1日水曜から11月30日月曜。対象、75歳以上の方。持ち物、保険証、受診券。検診期間、富士見市、富士見野市、三好町指定の医療機関。昭和20年5月1日から8月31日生まれの方は、誕生日の翌月末頃に、老人医療係から受診券を郵送します。予定。人間ドック検査料の補助。年に1回、人間ドック検査料の補助を行っています。対象、受診日に30歳以上で、納期到来分の国民健康保険税、後期高齢者医療保険料を完納している方。費用、自己負担額7550円。検査料35090円、うち27540円を補助。申し込み、保険年金課で受診票と問診票の交付を受け、富士見市、富士見野市、三好町指定の医療機関で予約し、受診してください。人間ドックの受診は、特定健康審査を兼ねますので、どちらかを受診してください。11、各種検診の延期。問い合わせ、健康増進センター。電話、049-252-3771。各種検診の件は、検査の件と健康の件です。以下、件とのみ読みます。 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、各種検診の開始時期が延期となりました。胃・内視鏡検診、変更前、5月1日金曜から、7月1日水曜からに変更。肺がん検診、大腸がん検診、子宮がん検診、胃がんリスク検診、肝炎ウイルス検診、成人歯科検診、妊産婦歯科検診。変更前、6月1日月曜から、7月1日水曜に変更。特定健康診査とがん検診を同時に受診できます。がん検診について詳しくは、健康増進センターにお問い合わせください。
12、令和元年度、富士見市まちづくり寄付金の状況をお知らせします。皆さんの温かいご支援に感謝します。問い合わせ、制作企画課、内線234。富士見市まちづくり寄付制度、ふるさと納税は、本市を応援してくださる個人や団体の皆さんからお寄せいただいた寄付金を基金に積み立て、寄付の目的に応じた事業を行う際に、基金を活用させていただく制度です。令和元年度は、418件、総額1054万1000円の寄付金をお寄せいただきました。寄付金は、下記事業などの費用として、3598万6882円を活用させていただきました。令和元年度の主なまちづくり寄付金活用事業。私立幼稚園、市は私。特色のある幼児教育推進事業の実施。子どもを育むまちづくりのための事業。健康マイレージ事業の実施。健康及び福祉を増進するまちづくりのための事業。障害者スポーツ用具の購入、障害学習を推進するまちづくりのための事業、総合防災訓練の実施、安心で安全なまちづくりのための事業、私立幼稚園特色のある幼児教育推進事業、北原幼稚園と総合防災訓練の写真があります。表です。令和元年度まちづくり寄付金及び基金の内訳。寄付金の使途、事業の種類、5つあります。子どもを育むまちづくりのための事業。令和元年度、件数145件、寄付収入額311万円、基金取り崩し額500万円。前年度までの基金積立額1317万2565円。令和元年度末基金残高1128万2565円。以下この順。健康及び福祉を増進するまちづくりのための事業。55件、204万円、390万6282円、490万4511円、303万8229円。障害学習を推進するまちづくりのための事業。16件、33万1000円、60万円、72万5000円、45万6000円。安心で安全なまちづくりのための事業。75件、150万円、370万円、467万6986円。247万 6986円。その他、市長が活力に満ちたまちづくりに必要と認める事業127件、356万円、2278万600円、2億1298万5731円、1億9376万5131円。承継418件、1054万1000円、3598万6882円、2億3646万4793円、2億1101万8911円。基金、預金、利子。令和元年度寄付収入額34万5470円。基金取り崩し額、傍線。前年度までの基金積み立て額、傍線。令和元年度末基金残高34万5470円。合計令和元年度寄付収入額1088万6470円。基金取り崩し額3598万6882円。前年度までの基金積立額2億3646万4793円。令和元年度末基金残高2億1136万4381円。表終わり。13、事業者の方へ、事業系廃棄物の適正処理にご協力ください。問い合わせ、環境課、内線246。事業系廃棄物、ゴミは、家庭ゴミとは異なり、市で収集を行いません。自らの責任で適正に処理を行う必要がありますので、下記をご参照ください。事業系廃棄物、ゴミとは、飲食店、店舗、事務所、病院、学習塾などの事業活動で生じた廃棄物のことです。量の多少、法人、個人を問わず、店舗部分などの事業活動で生じた廃棄物は、すべて事業系廃棄物です。事業者の責務。廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び富士見市廃棄物の減量、再生利用及び適正処理に関する条例により、事業者には次の責務が課せられています。事業者は事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。事業者は事業系一般廃棄物を自ら運搬し、または処分することができないときは、一般廃棄物の収集もしくは運搬または処分を業として行うことができるものに収集もしくは運搬または処分をさせなければならない。矢印。家庭ごみの集積所に事業系廃棄物を出すことはできません。法により罰せられることもあります。事業者は廃棄物の減量、その他適正な処理の確保等に関し、国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない。事業者は、事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行い、減量に努めなければならない。矢印。国、県及び市の施策に協力し、 ゴミの分別を徹底し、減量化に努めなければなりません。廃棄物の分類、図です。廃棄物、ゴミは、家庭ゴミ、一般家庭のゴミと、事業系廃棄物、事業活動で生じたゴミに分かれます。事業系廃棄物は3つに分かれます。1つ目、特別管理産業廃棄物。2つ目、産業廃棄物。事業活動で生じたゴミのうち、法令で定められたもの。この2つから矢印。市では収集運搬や処分はできません。産業廃棄物の処理は、下記へご連絡ください。県西部環境管理事務所。電話049-244-1250。三つ目、事業系一般廃棄物。事業活動で生じたゴミのうち、産業廃棄物以外のもの。事業系一般廃棄物からは二つの矢印。一つ目、委託。一般廃棄物収集運搬許可業者に委託。許可業者の連絡先などは、市ホームページをご覧になるか、お問い合わせください。二つ目、自己搬入。環境センターへ自己搬入する場合、搬入できる一般廃棄物、可燃ごみ、不燃ごみ、ペットボトル、瓶、缶、分別の状況や搬入量などにより、受け入れ不可の場合あり、搬入できないものは、一般廃棄物収集運搬許可業者に委託してください。処理手数料、可燃ごみ、不燃ごみ、ペットボトル、20キロにつき460円。瓶、20キロにつき340円。缶、無料。搬入施設、富士見環境センター、かつせ480。搬入時間、平日、午前9時から11時30分。午後1時から4時、土曜、午前9時から11時30分。申し込み。申し込みは、富士見市粗大ごみ受付センター。電話、0570-001-530 へ電話で。平日の搬入、当日の午前8時30分から。土曜の搬入、その週の月曜から金曜、祝日を除くの午前8時30分から午後5時、先着20人。図終わり。14、水害への備えは自助・共助で。問い合わせ、安心安全課、内線446。水害をはじめとする災害に対応するには、自助、共助、公助、公は公の3点が重要です。市民の皆さんにも、水害などへ対応するため、自助、共助として以下の備えをお願いします。新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を意識した避難方法。避難所は3密になりやすい環境です。自宅の2階以上への垂直避難や、親戚や友人の家などへの避難を検討してください。避難の際に食料などの持参を。市の指定避難所に避難する場合は、なるべく1日分程度の食料や飲料、敷物、毛布、マスクなどを持参してください。気象・災害情報の収集。梅雨、集中豪雨、台風などにより、河川が増水しやすくなります。気象・災害情報を常に収集してください。土のうの準備を。下記の場所で配布していますので、ご希望の方はお問い合わせください。配布場所。 国道254号バイパス高架下、山室、渡戸東、諏訪、丸池の各集会所、水谷東ちびっこ広場、市による各個人宅への配送、回収は行っていません。15、避難行動、要支援者登録制度のご案内、災害発生時の地域の助け合い、問い合わせ、福祉課内線333。災害発生時に支援が必要な高齢者や障害のある方などを対象に、安否確認や情報の提供を、避難誘導など、地域での助け合いの仕組みを作るため、避難行動要支援者登録制度を設けています。登録対象者、援助する人がおらず、自力避難が困難な居宅で生活する、次に該当する方、一人暮らしの高齢者、高齢者のみの世帯の方、日中一人暮らしの高齢者及び高齢者のみの世帯の方、介護保険の要介護認定2以上の方、障害者手帳を所持している方、その他避難行動要支援者として市長が認めた方、登録方法、申請書に記入し提出してください。随時受け付けています。申請書は福祉課で配布しています。市ホームページからも入手できます。登録には地域の支援機関に登録者の個人情報を提供することへの同意が必要です。支援内容、緊急時の情報伝達や避難誘導、安否確認などの支援活動をスムーズに行えるよう、支援機関と登録者情報の共有・活用を図ります。平常時には、支援機関の方が登録者のお宅を訪問し、身体の状態、災害時の避難支援方法などを確認します。個別計画の作成。災害時には、地域の支援機関の方などが協力して、避難誘導、安否確認などを行います。図があります。避難行動要支援者登録制度の流れ。1、避難行動要支援者台帳への登録申請。支援を希望する方、要支援者から矢印、市役所福祉課。2、情報提供、市役所福祉課から矢印、支援機関、町会、民生委員、児童委員、地区社会福祉協議会、自主防災組織。3、個別計画の作成。支援を希望する方と支援機関の間に両向き矢印。4、災害時の安否確認、避難支援、普段の見守り。避難支援者、隣近所の方などから矢印。支援を希望する方。避難支援者と支援機関の間に両向き矢印。地域、協力。図終わり。
16、地球温暖化防止活動支援補助金の受付開始。問い合わせ環境課内線242。温室効果ガス排出量の削減を図るため、地球温暖化の防止に役立つ機器や車両を導入する方に、予算の範囲内で補助金を交付します。再生可能エネルギー関係。対象、次のすべてに該当する方。市内の住宅、新築、寄築に機器などを設置した方、または設置してある市内の新築住宅を 購入した方、当該住宅に居住し、住民登録があること、市税の滞納がない方、過去に同一の交付対象機器を設置し、富士見市住宅用太陽光発電システム設置奨励金、または富士見市再生可能エネルギー機器等設置奨励補助金の交付を受けたことがない方、同一世帯の方も含む。交付対象機器、補助金額。1、太陽光発電システム、5万円。交付要件、太陽電池容量が1キロワット以上で、住宅の屋根などへの設置に適しているもの。電力会社との系統連携、余剰電力を商用電力に送電可能なものに伴う電力需給契約を自らまたは同一世帯の方が締結し、電力需給契約日、電力会社の特定契約のご案内に記載された日付が2月1日から令和3年1月31日であること。2、自然循環型太陽熱利用システム、3万円。3、強制循環型太陽熱利用システム、5万円。交付要件、一般財団法人ベターリビングにおいて、有料住宅部品の認定を受けており、引き渡し日が2月1日から令和3年1月31日のもの。4. ヘムス、2万円。交付要件、1から3のいずれかと併設したもので、引き渡し日が2月1日から令和3年1月31日のもの。5. 低地用リチウムイオン蓄電池、5万円。交付要件、蓄電容量が1キロワット以上で、引き渡し日が2月1日から令和3年1月31日のもの。次世代自動車関係。対象、次のすべてに該当する方。使用の本拠地が市内である次世代自動車の所有者。購入時に所有権が販売会社などに留保されている場合は使用者。市内に引き続き1年以上居住し、住民登録のある方、市税の滞納がない方、過去に同一の交付対象車両を購入し、次世代自動車購入促進補助金の交付を受けたことがない方、同一世帯の方も含む。交付対象車両、補助金額。1. 電気自動車、15万円。2. プラグインハイブリッド自動車、5万円。交付要件、2月1日から令和3年1月31日に初めて新規登録などを受ける4輪以上の自動車。中古の輸入車を除く。自家用の自動車。リース契約によらない自動車。共通事項。受付期間。6月1日月曜から、令和3年2月15日月曜。受付期間を過ぎると、補助金の申請ができません。申し込み。申請、必要書類を提出してください。郵送不可。申請書類は環境課で配布しています。市、ホームページからも入手できます。代理人による提出の場合は委任状が必要です。交付決定、令和3年3月。17、税は納期限内にお納めください。問い合わせ、修税課。内線361。税は納期限までに 自主的に納付していただくことをお願いしています。納期限を過ぎると、本来納付すべき税金のほかに延滞金が加算されます。また、督促や催告などをしても納付がない場合は、延滞金が課されるだけでなく、法令に基づき差し押さえなどの滞納処分を行う場合があります。なお、特別な事情で納期限までに納めることができない場合には、お早めにご相談ください。納税は便利で確実な口座振替で、納期限日ごとに指定口座から自動的に引き落とされるため、納め忘れを防ぐことができます。銀行のキャッシュカードと納税通知書を持参し、お申し込みください。スマートフォンで納付書のバーコードを読み込み、簡単納税、LINE Pay 納付、スマートフォンアプリ LINE の決済サービス LINE Pay を利用して、事前にチャージした電子マネーで納付できます。モバイルレジ納付。モバイルレジ専用アプリをダウンロードして、インターネットバンキング、またはクレジットカードで納付できます。納付に出向く手間も省け、現金が手元になくても納付できます。詳しくは、市ホームページをご覧ください。滞納処分などの流れ、流れ図です。納付期限、次は督促、次は催告、次は財産調査、捜索、次は財産差し押さえ、次は管轄処分、次は滞納市税などに充当、流れず終わり。窓口時間延長と土曜納税、相談窓口のお知らせ。夜間納税、相談。毎週木曜午後7時まで、祝日を除く。土曜納税、相談。原則、毎月第1土曜、午前8時30分から午後0時30分。場所、修正課。新型コロナウイルス感染症の影響で、納税が困難な場合、市税などの徴収を猶予する制度がありますので、ご相談ください。18、児童手当、特例給付を受給している方へ。現況届の提出について、問い合わせ、子育て支援課、内線341、6月分以降の給付を継続して受給するために、児童手当特例給付現況届を必ず提出してください。対象世帯には6月上旬に届出用紙を発送します。必要書類を添えて、同封の返信用封筒で郵送してください。返送期限、6月30日火曜、必着。届出に必要なもの、受給者の健康保険証の写しなど、必要に応じて書類の提出をお願いする場合があります。2月から5月分の児童手当、特例給付は、6月15日月曜に指定の口座に振り込みます。19、自転車用ヘルメット購入費を一部補助。自転車乗車中はヘルメットを着用しましょう。問い合わせ、交通管理課、内線433。自転車乗車中の交通事故で亡くなった方の約半数は、頭部の負傷が致命傷です。自転車用ヘルメットの着用を促進し、事故の被害を軽減するため、自転車を利用する子どもや 高齢者に予算の範囲内で自転車用ヘルメットの購入費の一部を補助しています。対象、市内在住の中学生以下、または65歳以上の方、1人1回限り、購入から1年以内のものに限ります。市内中学校に在学の方は対象外です。補助額、購入費用の2分の1、限度額1500円、100円未満、切り捨て。必要書類、補助金交付申請書、請求書、領収書原本、申請者氏名の記載があるもの、SG マークなどの安全基準を満たす製品であることがわかるもの、説明書やパッケージなどの写し、振込先の金融機関と口座がわかるもの、通帳の写しほか、印鑑、認め印鑑、郵送の場合は請求書に押印してください。申し込み、購入から1年以内、かつ令和3年3月31日水曜までに必要書類を直接または郵送、筆着で提出してください。申請書は交通管理課で配布しています。市ホームページからも入手できます。20、成年後見制度についてのお知らせ。報酬助成制度の対象を拡大します。経済的な理由により、成年後見人等に対する報酬の負担が困難な方が安心して制度を利用できるよう、報酬助成の対象を拡大しました。本人申し立てや親族申し立てにより、成年後見制度を利用している方も、要件を満たす場合は、助成を受けることができます。ただし、原則として、親族の方が成年後見人等の場合は対象外です。申請には、住所要件、住民登録などや経済的要件、課税状況や預貯金の額などを満たしていることが必要です。詳しくは各担当課へお問い合わせください。問い合わせ、障害福祉課内線327、高齢者福祉課内線397、市民後見人養成講座、市民後見人として活動しませんか？急速な高齢化が進み、制度を必要とする方が増えている中、専門職後見人、弁護士、司法書士、社会福祉士などだけではなく、身近な市民が成年後見人となる市民後見人の活躍が期待されています。市では、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、市民後見人の養成を行っています。時、10月以降、全13回予定。対象、市内在住の20歳以上の方で、すべての講座に参加でき、市民後見人として活動する意欲のある方、受講決定前に面接を行います。定員20人、日時、場所、参加費、申し込み方法など、詳しくはお問い合わせください。問い合わせ、富士見市社会福祉協議会、電話 049-254-0747。 成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害などで理解力や判断能力が十分でない方に代わり、各種手続きや財産管理を行い、本人の権利と暮らしを守る制度です。市では、富士見市社会福祉協議会で設置している青年後見センター富士見と連携して、この制度を必要とする方を 支援する取り組みを行っています。行政情報終わり。